通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月20日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。ということでですね、これは7月20日の日曜日の朝配信する予定なんですけれども、現在時刻はですね7月19日の22時を回ったところでございます。今日はね、当初から予定していました夜のお気楽ライブ、対談ですね、ファニーさんと語るダウン症のあることの暮らしというタイトルでね、お話をさせていただこうかと思っております。もうタイトルそのままなんですけども、ファニーさんという方がね、今日ゲストでお越しいただくんですけども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし、そうでない方もということで、今日はね、初めましてのこう対談、もう直接ね、僕もね、お話しするのは実は初めてなんですよ。はい、DM とかね、メッセージでのやり取りはあるんですけど、これでね、ちゃんとお話しするのは初めてなので、実は緊張しておりますが、はい、まあタイトルの通り、ダウン症のあることの暮らしっていうことなので、ダウン症の、を持ったお子様の、親御さんでいらっしゃいますっていうところが共通点なんですよね。どんな話になりますかというところで、初めてですので、ファニーさんがどんな方なのかとかね、そういったところをお話をね、聞いていきたいかと思いますけども、どうぞ皆様、よかったらね、コメントなど書き込みながら盛り上がっていけたらなと思います。はい、というところでね、遊びに来ていただいておりますので、ファニーさんをお呼びしたいと思います。よいしょ。
はい。こんにちは。
はい、こんにちは。
これ通じてるんでしょうか。
聞こえてますよ、バッチリです。
よかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、もう早速始めていっていいですか。
はい。お願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、少しお話をね、先ほどさせていただいたんですけども、今日はね、ファニーさんをゲストにお迎えしてお話をね、少ししていくということで、お話しさせていただきましたが、まず、ファニーさん、すいません。ご存知の方も多いかと思いますが、自己紹介の方、お願いしてもいいですか？
はい、わかりました。私はファニーと申しますけれども、みかんだよりという、番組をやっております。こちらはですね、もともとブログを始めてまして、2009年の、10年のちょうど春ぐらい、4月ぐらいからブログを始めて、それで6月に娘が生まれて、それからずっとブログはやってますね。と言いましても、ちょっと今確認しましたら、最終が2024年の10月2日の記事で止まってます。それからラジオですね、今はこのスタンド FM だけになってしまいましたけれども、最初、ポッドキャストの方で始めて、ポッドキャストの方にはスタンド FM の方から配信されるので、こちらの方でやはり同じみかんだよりという名前で、配信をしております。あとインスタの方ですね、そちらみかんダイアリーという形でアルファベットになっている、それぐらいですね。15歳ですね、中学3年生のダウン症の女の子の親です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうバシッとね、端的にまとめていただいて完璧だなというふうに思いますけど、いつもね、放送聞いてて思うんですけど、ファニーさん、賢いですよね。
賢い。
シンプルに。
そういう意味で言うとですね、ちょっとね、私一応学校だけは長く行ったんですよ。そういう意味で賢いのかって言われて、賢いってことを否定するとちょっとあまり良くないのかなって。
否定しなくていいんです。もうなんかこう、はい、お話のこう、なんと言いますか、内容もさることながら、お話の仕方であったりとか、その表現とかの、もうね、ほんと端々にこう賢さというか上品さがね、すごく伝わってくるなって僕毎回思ってるんですよね。いや、本当にすごいなと思います。
上品さって言っていただいてありがとうございます。
いえいえ、本当ですよ。これね、なんで喋ったかな。あ、それこそスタンド FM でね、配信されてます、トリクマクラブありますよね。はい、トリクマの山口さんとね、多分この話ね、 コメントで やり取りしたのかな、なんかねそんなやり取りをねした記憶がありますけどね、同じ風に思ってる方多いと思うんですよねいやいや本当にありがとうございます。今日はですねお声掛けいただいてとっても嬉しいんですけども、はい、まあ、こちらでね前半お時間20分お話しさせていただきまして、はいはい、後半ね、はい、ファニーさんの方のスタンド FM の方に移動して20分お話をしていくという感じなんですけども、はい、っていうことなので、まあ、前半20分はですね僕の方からファニーさんに、質問したいことをね投げかけさせていただければなというふうに思います、
はい、お手柔らかにお願いします。いえ、
もう全然もう大したことはないと思ってますっていうかね、ごめんなさい、もうねいろんな発信をねされてるのは存じ上げているんですけども、いかんせん僕もね情報収集に追いついていないところもあるので、まあ、いろんなところでね発信されてるよ書いてるよ話してるよっていうこともあるかもしれないけども、ちょっとねかぶりはあるかもしれませんが、お話しいただければ嬉しいなっていうふうに思ってます。
はい、
はい、まずまあ、ファニーさんのことなんですけども、みかんちゃんのことについてもまたお話聞くとして、はい、そもそもファニーさんは何者ですかというところをですね、はい、ちょっとお伺いしたいんですが
私はですね英語教師なんです。
英語教師、
はい、そうなんですよ。それで今大学とかで教えてます。非常勤なので3校に行ってるんですね。3つの学校に行ってて、それでまあ結構、まあ名前言ったら多分知ってる、世の全国的に知ってるかなっていうようなところに教えに行かせてもらってます。それで1校がね音楽関係のところに行ってるんですね、そこので、英語なんですけども教えてるのだけど、そこの教え子さんの中には本当にねなんかすごいバイオリニストだとかすごいピアニストとかそういう人たちがいるって感じの環境ですね。
なるほど、やっぱそういった人たち、まあね、アーティストってやっぱ世界に羽ばたいていくっていうことを考えると、はい、英語力ってやっぱりもうそれなりに求められますよね。
求められるんですけどね、全然やってないんですよね。
そっか。
もうやっぱり実技がもう第一なので、なるほど、もうそっちを頑張っちゃっててですね、本当に英語には力入れてくれてない人が多いんですよ。
なるほどね。じゃあ現場に行って、叩き上げの感じで覚えていくんですかね、
は
い、
結局。そうでしょうね。結局の最終的なところはね、そういう形で必要になると思うんですけどね。
そうか。でもあれですよね、はい、ファニーさんって結構非常勤でいろんなところで英語を教えて、はい、結構長いんですよね。はい、
そうですね。それこそ、私、仕事っていうか、まあ、大学出て、それでその後一旦ですね旅行会社に勤めたんですよ、
はい、
4年ぐらいかな勤めまして、はい、でその後ですね大学に院に戻ったっていうか、うん、それで大学院の修士行って博士行ってっていう段階で、博士の途中から非常勤を始めてますので、もうそうですね結構長いですねっていう感じですね。なので20年ぐらいそういう大学系で教えてるって感じですね。
そうか、いやすごいですね、はい、本当に。まあでもずっと教え続けられる、しかも非常勤ですからね、やっぱりこう実力がないとね、お呼びがかからない世界でしょ。
いやいやいやいや、逆ですよ、常勤になれないから非常勤なんですよ。
いやでも3校ですから。
まあ、だけど実際問題こういう障害のある子を育てるって意味では、この非常勤っていう職は、しかもまあそういう大学とかで教えてる非常勤っていうのはむちゃくちゃ良かったです。
ああなるほど、
はい、どういった点ですか。結局時間あたりが高いんですよ、うん、時給が端的に言って、ね、だから普通のまあねその辺の例えばスーパーとかのレジ打ちとか、まあ、いろんなねバイトっていうかはあると思うんですけれども、そういうのに比べて結局時給が高いんですよね、大学の講師、非常勤講師って。
それはやっぱりね、スペシャリティがあるから以外ゆえですよ、はい、本当に。
しかも夏休みも休みですし、春休みもあるし、いいですね、大学のあれってね早く終わっちゃうんですよ。7月は第3週ぐらいまでで終わって、それで9月のまた3週ぐらいから始まるので、はい、その夏休み1ヶ月半ぐらい夏休みですし、それから大学って2月の頭にはもう休みになっちゃうんですよね。だから2月の中旬から3月末まで春休みなんですよ。
いやー最高ですね。
それがあるので、こうそういう意味では子供が夏休みの時に私も夏休みっていうのはすごくありがたいです。
そうですね、子育てをする、特にね、はい、障害のある子を育てていくっていうことになると、はい、やっぱある程度の年になってもこう一人で遊びに行きなさいみたいな感じにならないじゃないですか。
本当そうなんですよ、ね、ようやく一人で留守番に 2、3 時間とかさせたりとか、そういうことができるような感じになってきたので、それまではね本当にそうなんですよ。
本当になんかこう、はい、 やっぱりそのなんて言いますか、普通に育てていって普通の子と同じような感覚で接してはいきますけど、やっぱり僧侶はね、あの収まらない部分っていうのもたくさんたくさんありますもんね。
はい、そうな、その通りです、
ありがとうございます。でそんな子供さん、みかんちゃんのことについてお伺いしたいんですけども、はいはい、先ほど中学3年生ということで少しご紹介いただいたんですけども、はい、みかんちゃん、はい、どんな子ですか？
そうですね、基本的には結構、まあ、真面目でコツコツやれるんですよね。それでそれほど、まあ、反抗も、まあ、ちょっとね、ちょっとずつ今思春期にはなってはきたんですけれど、ああ、まあ、ちゃんと言われたことはやるっていう感じなので、毎日日記つけたり、今だとちゃんと国語のドリルを1枚と漢字のドリルも1枚ずつ毎日やってるんですね。なのでその日記との3つ合わせると1時間以上とか勉強タイムかかっちゃうんですけど、まあ、受験生ってのはあるのでやらせてるんですが、そういうのをあまりね文句言わずにコツコツとやれるっていうところが、まあ結構いいところかなと思うんですね。そのコツコツのおかげで、まあできることっていうのがある程度増えてくるので、そういう意味ではそのバイオリンとかもやってるんですけど、まあもちろんね健常のお子さんでずっと昔からやってる子と比べたらそれは全然なんですけれども、それでもね一応ちゃんと曲が弾けるとかそういうレベルになったっていうのは、そのコツコツやれるっていう強みが出てるんじゃないかなと思います。
なるほど、やっぱりね続けることとかやり続けることってすごい大事ですよね。
はい、そうなんですよ。
まあもちろんね、先ほどもねおっしゃったように、その現状の子、定期発達の子と比べると伸びはね全然違うし、はい、多分完成形も違ってくるとは思うんですけども、
全然違います。
ただそのね個人個人で見ていくと、そのやり続けることができているかどうかっていうのは、うん、やっぱりそれってもうね僕らと同じような感じでやっぱ差が出てきますよね。
いや本当にそう思います。なのでそういうことができるっていうところが、まあちょっといいところかなと思いますね。
そうですよね、すごい。でもバイオリンもねできてて、で何より日記が書けるっていうのがね本当に僕はすごいなっていうふうに思ってるんですけど、
もう最初はね本当ただの一文でしたからね、2年生から始めたんですけど、その時はもう本当に公園に行きましたまるでおしまいですから、うんうんうん、日記って言ってもはい。しかも最初のうちは文をねこう親が作ってやって、それを丸写しするとかそういう段階から始めてますけど、それでもね一応ずっとコツコツとこれで丸7年続けてるわけですから。
すごい。ひらがなは結構文字覚えるの早かったですか？はい、早かったというか、まあ、ばらつきはありますけど、何歳ぐらいだった、ま
あやっぱりね ある程度完成したのはやっぱり1年生、うん、年長から1年生ぐらいですね。
すごいな、
うん、
うち小3ですけどまだ全然ですからね、
はい、うん、まあ、それはねもう本当にあの差があるので仕方がない。
そうですね、まあ、これは個人差が言えるんで、はい、
個人差がむちゃくちゃ個人差があるので
めちゃめちゃありますよね、
はい、
本当に
めちゃめちゃあります。
そうそう、まあなんでね、そういう意味ではやっぱりこう育てていく上で大変さっていうのはオリジナリティかなというふうに思うんですけど、うん、こう定期発達の子たちと比べると、定期発達の子ってまあ大体何年生になったらこれができて、何年生になったらこれができてっていうのが、まあ若干の差はあれどもなんとなく一直線上に並んでくるじゃないですか、
はいはい、
ただやっぱこうダウン症を持って生まれてきた子って、ダウン症の中でも中度軽度重度ってめちゃくちゃ違ってて、でなのでその発達段階を見極めつつ、そこで今何を入れたらいいのかっていうのをちゃんと考えてはめていかないと、友達のダウン症の子がこれできてるからこれやったって言ってもそれ全然ハマんない時ってあったりしますもんね。
むちゃむちゃありますねそれはね本当にあります。
なんで本当なんかこう自分自身や家族や、ね、支援者とのこうなんて言いますか、綿密な打ち合わせとか見立てっていうのが本当に必要になってくるのかなっていうのを、ひしひしとね、もう今日うちもね OT 行ってたんですけど、
あ OT、 はい、
もうねそこでもすごく感じましたね。なんかはい、
それになんかやっぱりその普通の健常の子だったら、小学校だったら例えばその 10の合成とか5の合成をするとか、そういう時に、まあ、やり方でああいうさくらんぼ山みたいなのやったりとかね、もうなんか教え方が1個の形である程度決まってるんですけれど、
しかもそれ入りますもんね普通に、なるほどなるほどってなりますもんね。
そうだけどその1個のやり方だと絶対入らないんですよ。
なるほどね、まだちょっとそのレベルに到達してないからきっとそうなんだな。
なのでまずもうこうやって1個1個並べるやつ、数字を、ね、横に列に書くやつ、それからもうバラバラでやるやつとかも、それから指を数えるパターンとか、うん、この 積み上げていくパターンとか、それが全部バラバラにこう頭に入っちゃうみたいで、連携していかないので、ね、それをいつかつながる日が来るかと思って、ひたすらいろんなパターンでやり続けるみたいな、そういう感じですね。
そうそう、何かね、ハマるものが出てくると全部つながる可能性もありますもんね。
可能性もある。
つながらないこともあるというね、覚悟を持った上で我々親はね、はいはい、
そうなんです
動くというところが大事ですよね、
はい、そうなんです。
いや、勉強になります、本当に。ちょっとね、育てていく中で本当に参考にさせていただきたいとか、相談したいことはいっぱいあるので、今後ともよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
ところでですね、ファニーさん、はい、結構もう2009年からブログじゃないですか。
はいはい。
で、音声配信も早かったですよね。
いや、早くないですよ、音声配信は。
いつ頃ですか？
音声配信は、3年前ぐらいですかね。
ですよね。だって僕よりは全然早いんですよ。
うんうん、あ、いや、だけど私の場合、1週間に1回か2週間に1回ぐらいしか更新しないから、もう、数で言えば圧倒的にタダさんの方が数が多いです。
ずっとね、ほんと、もんもんとずっと考えてるんで、喋ってるだけなんでですね、なんか、そうなんですよ。いや、でも本当そういう意味では、長く続けられているっていうこともすごいなと思うんですけど、何よりも、なんで続けているのかとか、うん、始めたきっかけとかって何なのかなっていうふうに思ったんですよね。
もともとブログを始めたきっかけは、そもそもその前にはそういう英語関係のなんていうのかな、こういう英語の教材がいいよみたいなブログを別にやってたんですよね。なのでブログを書くっていうのは、基本的に研究者っていう側面があるので、ものを書くっていうことが、話すのも教師っていうことで、話すのも得意といえば得意なんですけれども、どちらもだからやるんですよね。それでそういうブログを書いてたっていうのが、もともとはだからブログっていうのはもともと私にとっては馴染みがあったっていうのと、それから一応その書き始めたきっかけっていうのは、そのやはりお腹の子供が、私の場合ですね、羊水がむちゃむちゃ多くなっちゃって、6ヶ月ぐらいの時もほとんど臨月みたいなお腹になっちゃって、結局のところそのダブルバブルって言われるのが見えたってことで、その腸がつながってない、肛門とつながってないっていうことがね、分かったんですよね。それでお腹の中の子供がね、それでなんか多分障害があるっていうことが分かって、羊水を抜く検査をして、それでその結果羊水を抜いたらダウン症だって分かったっていう、そこのところからそのブログを、みかんだよりっていう形のブログを書き始めたんですよ。そうなので、その時はだからどういう子供が生まれてくるのか、その無事に生まれてくるのか、そういうことも全く分からないので、なんていうのかな、そこの存在を少しでも記録しておきたいっていう、そういう意味合いで、私のブログは誰かに何か情報を伝えるとか、その何かを読んでいただいて、それを啓発しようっていう気が全くさらさらないブログで、ひたすら私の日記なんですよね。
割と赤裸々に書かれてますもんね。
赤裸々に書くし、本当にその日記なんですよ。なので、その教育的な側面は全くなくって、同じような境遇の人が読んだら、確かにちょっとは役に立つかもしれないけれども、なんかそこから例えば社会的な何かを読み取ってメッセージをこちらが出すとか、そういう類の発言はほとんどしたことがなくて、そうなので、もう本当にあくまでこういう子供がいたよっていうことを記録しておくっていう意味合いが一番強かったですね。それは今でも一緒で、個人的に、なんていうのかな、そのいろんなこういう考え方がいいんですよっていう示唆してくださるような、聞く分にはそういうのすごく好きで私も聞くんですけれど、自分が発信する分には私はあくまで日記としてしか発信ができないっていうか。
なるほど。
はい。
がゆえの聞きやすさ、読みやすさっていうところはあるかなっていうふうに思うんですよね。結構やっぱり最近こう発信者って何かこう方向づけであったりとか、伝えたいものとかメッセージ性の高さみたいのがこう評価されている時代にいつの間にかなってるような気がするんですけど、もともとブログってファニーさんの言われた通り、こう自分のことを残していく記録の延長線上であったりとか、あとラジオとかってまさにそうじゃないですか。多分我々が聞いていた、今はね、結構こうちゃんと方向性があったりとか、ビジネスライクなものも多いですけど、
はい、
ね、今も多分こう、
そうですよね。ね、
電波に乗って流れてるラジオって、ぶっちゃけた話、ほぼほぼ雑談じゃないですか。
は
い、
そうですね、オールナイトニッポン
の。そうなんですよ。今もやってますけど、ね、そうそう、そうなんですよね、はい。好きなタレントが好きなことを喋ってて、普段のメディアでは喋らない、なんかあれやこれやを語ってくれるっていうのがね、
そうですよね。ね、
あの、わちゃわちゃ感っていうのが好きだから、
はいはい、
原点回帰じゃないですけど、はい、まさにそういうね、存在だなっていうのはね、僕もいつも聞いて読み、うん、聞きながら、はい、読みながら思わせていただいてるんですけどね、はい、いやいや本当にいいなっていうふうに思うのでぜひぜひこれからも読ませていただきたいです聞かせていただきたいと思います。いや、まあ、僕はねもちろんダウン症の子供を持つ親でありますので非常に共感というか、まあ、先輩としてですね、さまざまなことを参考にさせていただいておりますので、うん、ただね、はい、レベル高えなみかんちゃんっていつも思いながら聞いてますけどね
そうですね、まあそう、まあ、ぶっちゃけ、うん、確かに私親の会員もやってて、はい、それでその中で愛の手帳とかも集めて、それでそういうなんていうの、自治体の補助をもらってで、そういう体育館とか無料で借りたりとかしてるんですよね。それで体育館に子供集めて一緒に遊んだりとかいう活動をしてるんですけど、そうなのでみんなの愛の手帳を見てるんですよ。
なるほど。
そうやって考えるとほとんどね軽度の子いないんですよね。
いないですよね。
そうなんです。みんなね0歳の時は軽度でも3歳の更新の時に、あ、自治体によって更新年度は違うんで、うんうん、あれなんですけど、うちのあたりの自治体は3歳で更新、6歳小学校で上がった時に更新、中学校に上がった時に更新なんですよね、うんうん、そういう感じで更新していくんですけど、中学校上がった段階で軽度っていう人はほとんどいないんですよ。
そうですね、確かにそんな印象があります。
うん、そうなんです。一応ねみかちゃんギリギリ残ったんですよ軽度に
まあこれもね本当にこう生まれてのね状態なので天が決めたものでもありますからね。
そうなんですよ。なのでねこればっかりはね本当に、まあ、それこそ健常でもねハーバードとか東大とか
ね、そうそうそうなんです
よね、いるわけですから、そうそう、そういう人と私の能力を比べたらもう全然もう本当に運転の差なので、そこを考えたら仕方がないんですよ。そうそう、それのは
本当に仕方がないですよね。
はい、は
い、いやでもねやっぱり参考になるところはあります。やっぱりこの前のバスの下りとかね、
うん、はいはいはい、
あーなるほどねって思いましたよね本当に。うちもね高校になったら特別支援学校なんですけど、高校からは自習なんで、うん、
はいはいはい、
何歳から練習させるかなみたいなことをね、うん、ちょっとぼんやりとは考えていますけどね。
はい、
まあ、ルーティンにはめていくのがねやっぱりセオリーかなとは思うので、 そこをしっかり鍛えていきたいと思うんですけど、
はい、
いや今後もねちょっと参考にさせていただきながら時々は個別に相談もさせていただきたいと思いますので、はい、
もちろんどうぞしてください。
よろしくお願いします。はい、はい、まあ、そんな感じでちょっと20分そろそろ経ちますので、はいはい、場所をねファニーさんの方に移動して、はい、次お話ししましょう、はい、と最後にですね、コメント一つ、ゴーちゃんさんからいただいてますのでね、はいはい、ゴーちゃんさんがこんばんはって書いてくれてますので、はい、こんばんはということでねありがとうございます。ゴーちゃんさん、
ありがとうございます。
聞かせていただいております。
私もゴーちゃんさん参考にさせてい
ただいて、いやそうなんですよ、やっぱり先輩のさらに先輩ですもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、やっぱりいつかはねいつかはそうそうグループホームとか考えると、そ
う
そ
う、あ、グループホームの話をね赤裸々に語ってくださる方っていうのはいらっしゃらないですからね。僕知ってる限りでもゴーちゃんさんぐらいしかいないですから、
は
い、
そうですよ、
ね、本当にこういう媒体があってありがたいですよね。
本当にありがたいです、ね、
それではファニーさんのところに移動してまた続き少しお話しさせてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お聞きくださった皆さんどうもありがとうございました。今ね、後半のファニーさんのところでの放送を終えて、ここね、追加収録しているところでございます。前半後半お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか？はい、まだね、こちら前半だけだよっていう方、よかったら後半の方も聞いてください。後半の方もね、すごく盛り上がりましたね。社会福祉士と社会保険労務士の違いであったりとか、あとあれか、SNS 顔出しするかどうかとかさ、そういう SNS 系の話ね、うん、まあいろんなところにね話が飛びながら、いい話できたのかなというふうに楽しい時間をね僕としては過ごせましたね。 まあね、本当普段ね、一人語りずっとしてるわけですけども、それはそれでね、全然嫌いじゃないんです。僕普段の仕事ではね、基本的には聞き手に回ることが多いので、はい、聞く、調整っていうのが主体のね、仕事でございますから、思いやね、話したいことというのはいくらでも溜まってくるわけですよ。なのでね、全然苦にならないし楽しいんですけど、こういうね、誰かと話す時間っていうのもすごくね、新鮮で楽しいですよね。人はさ、いろんな仮面をかぶってって言ったらいけないかな、いろんなタグをね、持って生きてるって言った方がいいのかもしれないね、今風に言うと。ね、僕で言うと、お父さんである僕であったり、夫である僕であったり、やっぱりね、一日の長い時間を占めるのは、会社員として、サラリーマンとして働く、ね、組織に所属している僕であったりとか、ね、そういったいろんな、ね、側面や、タグっていうのがあると思うんですけども、そういったね、いつも使っているのとはまた別の、ね、音声配信者として、音声配信者仲間と話すとか、まあ、そうじゃない方とお話しするとか、自分のね、いつもとは違う世界を、まあ、よりね、一歩足を踏み込むっていうこと、まあ、これはね、やっぱりね、楽しいですよね。こうやってね、少しずつですけども、僕自身の、まあ、普通の幅をね、広げていく、これはね、すごく僕の人生にとって豊かになっていくことじゃないかなというふうに思います。そしてね、その中で得たものであったり、感じたことであったりっていうのを、こういうふうにね、何かしらの形でね、還元していけるっていうのが、まあ、僕のスタイルとしては合ってるのかなというふうに思うんですよね。まあそんな感じでね、これからもいろんなことをね、試しながら、チャレンジしながら、楽しみながらね、やっていこうと思いますので、もちろんね、この音声配信もしっかりと続けていこうと思います。ですので、ね、今後とも応援どうぞよろしくお願いします。初めて聞かれた方、よかったらね、フォローしてくださいね。それではね、エンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきらじ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動しています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄、リンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。